ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、キツネコンビです。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの山口智子です。さて、前回コンビさんの中の内面の変化お話しいただきましたけれども、この番組のタイトルにもありますが、ピアノの、音とともに人生がこの右肩上がりだったんだよ、今も現在もというコンビさんの人生なんですが、ただいきなりもう全てラッキーが降ってきて、うわうわうわ上向きっていうことでは実はない、そこも大切ということで、今回もちょっとお話しいただく内容、割とネガティブな面も実はあって、そこを乗り越えてということなんですよね。
はい、そうですね。日本の神様も、熊野大社は御利益っていうと、本当の自分の状態が分かるっていうことなんですね。
はー、
神社仏閣に行ってね、皆さんこう手を合わせて、例えば大学にね、受かりますようにとかっていうことで、祈願すると思うんですけれども、それも一つのね、あり方ですけれども、御利益っていうことになると、もしも悪いことをしているんだったら、これは悪いことをしてるんだっていうのが自分が分かるっていうのがご利益なんですね。
なるほど。
悪いことをやってそのままね、ずっとこう、調子よく、例えばじゃあ仕事で、本当は人のね、会社なんかが分かりやすいですね。会社のためにはなってるかもしれないけれども、実はすごく環境をね、汚していると。地球の環境を汚しているっていうようなことがあったとしたら、社長がそれに気がつかないと、どんどんね、地球環境を破壊するようなことを会社が自らやってるかもしれないじゃないですか。
はい。
例えばそれに気がつくっていうのがご利益なんですね。
そうなんですね。全く考えもしなかった価値観でした、それ。
そうですよね。なので、井田木真さんのコンサートに行ったり、井田木講座を受けた後に、自分で自分のことが本当に分かってくるっていうのは、今までやっちゃいけないことをやってることもやっぱりあるので、そこに気がつくっていうのが本当に大きくて、私にとってはそれが人をね、操るっていうようなことを私はずっと子供の時からやってたんだなっていうのに気がついた時があります。
人を操ると
ね。はい、人を操る。本当にこう子供の時から人の顔色を見るっていうのがすごくこう身についちゃっていて、この人はちょっと今不機嫌そうだなとかね。
はい。
この人は楽しそうだなとかね。で、もともと私関西の出身なので、怒ったり笑ったり、こう、喜怒哀楽をね、話術というか、言葉で上手に人を笑わせたり、ちょっとこう、落としてみたり、で、持ち上げてみたりってね、そういうことをいろいろやりながら、自分の思った通りに人をね、動かすっていうようなことが、得意だったですね。で、世の中的にはそれがいいことだっていうふうに言われることもあると思うんですね。振り回されるより振り回せみたいな、そういう社訓がある会社もあると聞いていますから、某、広告代理店の大きいところなんですけど、はい。だから私がね、人を操るって、そんな風に言われたのって言ったら、いいことじゃないかって言われた時もあるんですけども、やっぱり自分としてはショックだったですね。私は人を操るってすごい怖い人間だなと感じて、自分の思い通りに人を動かすわけですから、それってやっぱりやっちゃいけないことなんじゃないかなっていうふうに感じて、イベントの仕事を当時やっていましたので、イベントの仕事ってたくさんの方と関わるし、どうしてもやっぱりこう、やんなきゃいけないって思ったら、こう、アルバイトの方なんかにも、自分の思い通りに私は動いてもらわないと困る。だからすごい厳しくしてたとこもあるし、本当にその人を操るですね。操るっていう力を発揮しちゃってたんですね。
それはね、自分の意識しない中でもう。
そうです、そうです。もう無意識でずっとやってきたことだったので、でももう、自分としては良くないことであればやっぱりやめたいなと感じたし、で、もうイベントの仕事をちょっとこれは離れようと。決心したこともあり、2005年の終わりぐらいにはね、もうイベントの仕事を一旦やめようかなって思ってたんですけども、2006年には別の仕事したかったんですが、また大阪城の大きな仕事がね、回ってきまして、2006年の5月ぐらいまではね、その仕事を受けたんですね。
はい。
はい。で、これで本当に最後にしようと思って、 辞めて、事務的な仕事だったら、あんまり人とね、たくさん関わらなくても、静かにやれるかなと思って、生活には困らないぐらいのね、貯金はあったんですけれども、何もやらないっていうのも結構こう辛いものがあるなと。なので、あんまりハードじゃないお仕事をしようと。
はい。
イベントは結構ハードでしたからね。そんな風にこうちょっと切り替えたんですけど。で、やっぱりこう本当の自分っていうのが分からないと、もうこれ何やってもちょっとダメなんじゃないかなっていう風に感じて、まあ自分探しっていうね、言葉がありますけれども、
はい、
本当の私は一体何なんだっていうことを知りたいなっていう、世界の役に立つ人になるっていうね、言葉は生まれてきましたけれども、
うん、
どうやって世界の役に立つかもちょっと分からなかったし、一体自分は何をして生きていけばいいのかっていうのも分からなかったですね。なので、一旦リセット全部やめようと思って、今までやってきたことは全てのことをやめて、で、事務的なことをやろうと思って派遣会社に登録したんですけれども、
はい、
それでも入ってくる仕事はやっぱりね、
うん、
なんか事務局を一人でやってくれっていうね、
はい、
次の年に心臓外科学会っていうね、
はい、
お医者さんの学会があるから、君は事務局をやってくれないかっていうような仕事がやってきて、それ派遣会社からですね、来たんですね、
はい、
私も驚いちゃって、もう事務的なね、事務の仕事っていうのはなかなか私には、もう縁がないんだなと思って、もう諦めて。
でも事務局ですからね。つまりイベントの入り口となる、
はい。そうです。
お仕事ですもんね。
そうです。一人事務局なんで、もう、なんかすごい大変そうなんですけど、
は
い、でももうそういう仕事しか回ってこないから、引き受けました。
うんうん、
で、その年の9月にブルガリアに行くことが決まっていたんですね。井田慎さんとその高間恵子さんのコークリ伝説っていうのが、レバノンでね、去年、その前の年にあったものが、2006年の9月にもね、ブルガリアで開催されるということで、私も予定してたんですが、その前に直前ぐらいですね、新しい仕事を引き受けちゃったから、これはちょっとお休みいただくって難しいな、どうしようかなと思って、すごく葛藤してたんですね。ね、お仕事を受けてすぐにこの日休ませてくださいって言いにくいですね。言いにくかったです。
うん、
でも、その時に私のまあ上司、ボスが、その病院の副院長さんだったんですが、この期間、
うん、
1週間ぐらいですね、1週間か10日ぐらいは、自分は北欧の方に学会に行くから、君はこの期間来てもね、やることがないから休んでいいよって言われたんですが、
はい、
それがもうバッチリそのブルガリアの予定と一緒だったんですね。
お
もうな、こんなことあるのかだって本当で、だからまあ、行くべきというかね、行ける状態で生きていれば、やっぱこうやって行けるんだなっていうことを、当時私も痛感というか、感じまして、はい、まあここはもうね、まあ神様なのか、ね、もうどんな力が働いたかわからないですけれどもね、行きますということでブルガリアに行きました。
へー、そうだったんですね。
はい。
じゃあそのね、人を操ると言われたところからショックを受けて、
はい。はい、
ちょっとそこを自分の中で変えていきたいと思って、一旦全部やめたと思ったら、はい、イベントをやめたんだけれども、うん、またやっぱりそういうお仕事もしながら、
はい、
そして、ブルガリアのコンサートに行くタイミングもバッチリで、
はい、
ということは、おそらくこのブルガリアのコンサートなどなどで、また気づきがおそらくあったのではないかなと思いますので、
そうですね、はい。
次回はそのお話をお願いします。
はい。
はい。小見さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。